20조 9節から18節までです。新約聖書の第2版144ページに書いてあります。第3版157ページ。ルカの福音書20章9節から18節までお読みいたします。またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを老婦たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために老婦たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが老婦たちはそのしもべを袋だたきにし、何も持たさないで送り返した。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋だたきにし、恥ずかしめった上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに3人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが老婦たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは後取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて、この農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。そんなことはあってはなりませんという題で小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの民たちがここに招かれ、あなたの御言葉を主体に求めております。あなたご自身がお一人お一人を帰ってくださり、あなたの御言葉を語ってくださり、その命の御言葉によって私たちをもう一度あなたの御前を歩ませてくださり、導いてください。ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様はしばしば例え話を持って、その真理を語るということをいたします。で、今日の箇所でも例え話を語っておられますけれども、例え話というのはその言葉の通りに、何か現実の実際のことが、あるいは人、あるいは出来事とかを取り上げて、それを下敷きにして、分かりやすく説明するため の、まあ、 お話であります。なので、ここはあのブドウ園の主人の話が出てまいりますが、実際の誰か何かを指し示しているわけであります。で、じゃあここに書かれている出てくる例え話に登場する人たち何人もいますけれども、この人たちが実際の誰を指すのかということは聞く者が考えなければなりません。今日はあの結論を先にですね、いつも結論は最後になるんですけれども、まあ、全部ではありませんがいくつかの結論を先に言っておきます。まずブドウ園の主人というのがあります、出てきますけれども、まあ、これはあの、まあ、皆さんももうあの説明しなくても大体はわかるかと思いますけれども、イスラエルの唯一の神、あるいは父なる神様、と言っていいと思います。そしてこの主人のもとからたびたびしもべが派遣されておりますけれども、これはあの、まあ、旧約聖書で、登場してまいります、預言者たちを指していると考えていいと思います。ここでは3人しもべが使わされておりますけれども、3人だけということではなくて何人も送ったということの筋であります。で、じゃあブドウ園とは何かと言いますと、これは神様の持っている土地でありますので、まあ、イスラエルを指す、あるいはもっと狭く絞れば、エルサレム、この神殿が建てられておりますエルサレムを指していると考えても良いと思います。ではこの主人のもとから最後に使わされてきたその息子、愛する息子というのは誰か、まあ、これも皆さんはもうお分かりだと思いますね。この例え話を語っておりますイエス様ご自身のことを指していると考えていいでしょう。では農夫たちとは誰なのか、これは一体誰を指しているのか、実はこれが例え話のこのを理解するときの大きなポイントとなります。イエス様はこの農夫たちとは誰のことでしょうかということを問いかけるためにこの例え話を語っているのではないかとさえ私は思います。で、実はこの答えもすぐに出てくるわけですね。今日は読みませんでしたけれども、すぐ後の19節で面白いことにですね、立法学者、祭司長たち、この例え話を聞きまして、この農夫たちというのは自分たちのことであるということに気がついたようであります。どうして気がついたかというとですね、この例え話のそのところで、この一人息子を殺そうとした14節で殺そうとした、あるいは15節では実際に殺してしまったと書かれてあるんですね。この殺すという言葉が彼らの耳に、まあ、というかパッと入ってきたわけであります。で、実はこの祭司長立法学者たちは、この例え話を今これは神殿の中でイエス様は語っておりますけれども、このイエス様を殺そうとずっと狙っておりました。これは今始まった話ではなくて、ルカの福音書で言えばですね、ずっと遡ってもう11章のあたりからこのイエス様を殺そうとその殺害計画がスタートしていったということが書かれてありますので、そのあとは問題はいつ殺すか、どうやって殺すかということになっております。で、その殺そうとする相手が神殿の中に入ってきて、以前見ましたけれども、いきなりその宮の中で商売をしている人たちを追い出して、そしてイエス様がドンと腰を下ろして、その真ん中で、御言葉を教え始めましたので、祭司長たちにしてみれば、もう頭に血が上っている状態になります。必ず殺さなければいけない、そういう思いで、このイエス様を睨みつけております。なのでこの愛する一人息子を殺したというその例え話を聞きまして、あ、 これは俺たちのことじゃないかとすぐ気がついたんですね。しかし普通はどうでしょうか。この例え話を聞いて、その例え話の中にはこの農夫たちが主人から何度も送られてきたしもべをですね、袋叩きにして恥をかかせて追い返してしまう。そして最後にはその息子さえも殺してしまうという話でありますから、なんとひどい話なんだこりゃと普通は思うんです。でこの例え話を聞いて、あの農夫ひどい奴らだ、俺はそんなことはしないぞと多分みんな考えるんです。まあ皆さんも初めて教会に来た時が人生の中にあったはずですけれども、信じて初めて来るってことはまずなくって、信じないままってですかね、誰かに連れられて、私はもうあんまり関係ないけど、じゃあしょうがないから行ってみますと言って来るという方が多いと思うんですね。でそこで教会に行って聞かされるのは、あなたは罪人ですって話をされるわけです。で初めてそういう話を聞きますから、えっと思うんですね。特に日本人はそう思うではないかと思うんです。私は、そんな良い人間ではないかもしれないが、警察に捕まるような悪いことはしていません、罪人ではありませんよと、心の中で口ではあまり言いませんが、反発するのが普通だと思います。この例え話を聞いても、この毛布ひどいやつらだ、これは自分のことじゃない、ここまで私は悪いことはしませんと思うのが普通だと思います。なので逆に立法学者たちの方が、これは自分のことだと感じたっていう方が逆に不思議なぐらいであります。最初に問いかけました、この農夫たちとは誰のことか。結論が出ました。これは立法学者や祭司長たちのことである。なんだ問題は解決したと言いたいところですが、いつもの私のパターンですね。そこで終わるはずがないわけで、じゃあ他に可能性はないのか。この農夫たちというのは立法学者祭司長たちだけのことなのか。そのことを次に見てまいります。この例え話を聞いていたのは祭司長立法学者たちの他に、イエス様の周りにイエス様の話を聞こうとやってきました人々がいました。民衆と書いてあるんですけれども、その人たちも聞いております。でこの聞いていた人たちは16節で例え話を聞いて、そんなことがあってはなりませんと答えています。そんなことって何なんだろうか。聖書を見ますとですね、そんなことっていう言葉が入ってないんですね。つまりそんなことっていうのは私たちが考えなきゃいけないんですね。この人たちそんなことって言うけど、何を指してそんなことって言ってるんだろうか。二つ考えられるんです。これ一番目、最初のそんなことのですけれども、これが一番多分可能性が高いんですが、16節でイエス様が最後に例え話で言った言葉ですね。彼は戻ってきて、この農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。彼はっていうのはこのブドウ園の主人ですけれども、ブドウ園の主人はこのブドウ園を他の人たちに与えてしまいますというところですね。これは例え話ですから、実際の場面に言い換えれば、このイスラエルの国を外国の人たちに渡してしまいますよという話になります。でそれを聞いていた人たちは声を合わせて、そんなことがあってはなりませんと言ったんです。なぜそんなに強く反応したんでしょうか。人々はイスラエルを愛していたので、 それで自分たちの国が外国の手に渡される、そんなことがあってはならないと、まあ、言ったのかなと思うかもしれませんが、これにはやっぱり理由があります。イスラエルの人たちは小さな時から旧約聖書を学んでおります。で、その旧約聖書の中にダニエル書というのがあります。ダニエルというのはまあ、およそ、まあ、言いますと紀元前600年頃に活躍した人と言われております。ですからイエス様の時代から見れば600年ぐらい前の人であります。でもイスラエルの人たちはそのダニエルが語った言葉をやっぱり小さい時から学んでいるわけですね。で、このダニエルという人は本当に苦労した人でありまして、若い時にちょうどもうイスラエルが外国から攻められまして、その外国のところに無理やり連れて行かれた人なんです。で、彼は非常に優秀な人でありましたので、王様に目をつけられました。つけられてか王様から非常によく扱われまして、よくって言うんですかね、その後はひどい目にも合うんですけれども、ネブカデネザルという王様に仕えたんです。で、この王様ある時夢を見ました。ところがその夢があまりにもこう鮮明であり、そしてその、あったんですけれども、でもその意味がわからない、何なんだろうこの意味夢はということで非常に不安になって、でちょうどその時ダニエルという人がこの夢を解き明かしました。王様の夢、こういう意味ですよということを告げた場面が出てまいります。それがダニエル書の2章44節であります。その箇所を皆さんの修法のアウトラインに抜いておりますので、そこをお読みいたします。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の国民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅します。しかしこの国は永遠に立ち続けます。これはネブカダネザル王の夢の解き明かし の場面でありますけれども、しかし神様は不思議でありました。この夢の解き明かしを通してイスラエルのことも語っております。その国は他の民には渡されないというダニエルが予言したんです。で、このイエス様の場面に戻りまして、人々はこのダニエルの言葉を信じているわけです。自分たちの国は絶対に他の国に渡されるはずがない。ところがイエス様が語った例え話の結論は、ブドウ園を他の人たちに与えますよと言ったわけですから、ダニエルの言葉とイエス様が語った例え話とはぶつかる、違うんじゃないのそれはということで、そんなことがあってではありませんと反論した。これが一つ目の理由で、非常にこれは理屈が通るんです。しかしそれだけなんだろうか、いつも私は疑い深いですね。それだけなんだろうか、先ほど言いました、そんなことがあってはなりませんということの、そんなことって聖書には何のことであるか示していない。私はこれはわざとだというふうに思っておる、考えてますけれども、あえて聖書はそんなことって どのことなのかをあえて示していない。もう一つの可能性があります。それは15節であります。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。財産を横取りするために農夫たちがこの愛する一人息子、主人の愛する一人息子を殺す。これは私たちが今の時代この話を聞いたとしても、これはひどい話だと思うと思うんですね。当時のイスラエルの人たちも、これはあまりじゃない、あんまりひどいんじゃないかということは感じたと思うんです。なのでこの、一人息子を殺してしまった、そんなことがあってはなりませんというふうに結びつく。 この可能性も十分あります。今2つ挙げました可能性。いやどっちでもいいじゃないの、 どちらにしたって、まあ、あの聞いていた人たちはこう言ったということでいいじゃないでしょうかと思うんですが、なぜ今2つの理由を挙げたかといいますと、この後に関係するからであります。イエス様はこの例え話を語った後に、あの石の話をしておりますね。17節18節の話をしていきますが、このことと関係していくので、あえて今あの2つのことを挙げたんです。17節でイエス様はその民衆、そんなことがあってはなりませんと答えた人たちの顔を見つめたと書いてあります。見つめて言われたと書いてあります。聖書でイエス様が誰かの顔を見つめるということは、これはかなり特別なことであります。17節のところはイエス様は彼らに言われたと書けば、あのそれでもいいんですけれども、見つめてという言葉がある。イエス様は何かを心にこう思いながら語っている。見つめる、イエス様が見つめるときどんなことが起きるのか、一番良い例、一番分かりやすい例がペテロの例であります。イエス様、あのペテロがそのイエス様の逮捕されたイエス様を後をついていって、あの裁判の庭に入っていったときの場面で、そしてそのペテロがイエス様を否定していくという、まあ、有名な場面ですね。その箇所、やはりこれもルカの福音書22章60節61節、これもあのアウトラインに挙げましたけれども、ここにこのイエス様が見つめるという言葉が出てまいります。あのペテロが3度目に否定した場面、この箇所をお読みいたします。しかしペテロはあなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。主が振り向いてペテロを見つめられた。3度目のこの否定した時、鶏が鳴いたという時にイエス様はあの裁判の席で捕らえられているんですけれども、何メートルか離れたところでペテロが、あの男は私は知りませんよ、わかりませんとこういうその、こう声が聞こえてきたんですね。でイエス様はペテロを振り向いて見つめられた。ペテロはその視線をずっと感じたんですね。わかりました。それがずっと今度はこのペテロの生涯、その経験は本当に痛みとなって覚えていくわけですけども、このペテロ、まあ、繰り返すまでもありませんけれども、つい先ほどまで何と言っていたか、死んでもついていきますよイエス様にってこう言い張っていた。もう自信満々言い張っていた。他の弟子たちは落語っていうんですかね、落ちこぼれていってイエス様から離れていく人たちはいっぱいいるかもしれませんけれども、ペテロ自分だけは違う、自分だけはあなたにどこまでもついていきますと言い張っていたんですけれども、なんとそれからあまり時間が経たないうちにイエス様を否定してしまいました。でイエス様はこの自信満々なペテロに対してあらかじめ忠告していました。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。口では素晴らしいことを言ってるわけですよ。ペテロ、あなたにどこまでもついていきますよ、私は大丈夫ですよ、 私はあなたを信じてます、あなたのためなら何でもしますよと口で素晴らしいことを言っておきながら、いざ自分の命が危なくなると分かるととっさに先ほどまでとは正反対のことを言い出す。そうやってペテロはイエス様を見捨てていく。イエス様はそれを知っています。そうなることを知っています。そして、あ、やっぱりそうなりましたねと言ってペテロを見つめる。その見つめるという時、イエス様はどんな思いで見つめているんだろうかっていうことを考えさせられます。この民衆の場面に戻りますと、人々はイエス様が語った例え話を聞きました。そんなことがあってはなりませんと言いました。この人たちはイエス様のことをこう考えています。このイエス様はイスラエルの希望の星である。必ずこの国を救うんだ。今は外国の軍隊が入ってきて、自分たちの国なのに自分たちはどうすることもできない、そういう苦しみの中にあるけれども、この人は必ずこのローマ軍を追い出して私たちを幸せにしてくれる、希望を与えてくれる人だ。その人が今エルサレムに入って、もうすぐその革命を起こしてくださる。そのように信じています。イエス様がエルサレムに入るとき喜んで迎えました。でもこの人たち、この後どうなっていったんでしょうか。今は喜んでいます。イエス様素晴らしい、必ず成し遂げてくださると希望をこのイエス様に託しておりますけれども、まもなくこの人たちはイエス様を見捨てていきます。イエス様を十字架につけろと声を張り上げていきます。イエス様はそれを知っております。そうなる人たちをじっと見つめております。そうしますと、先ほど言いました、この例え話に出てくる農夫たちって誰のことでしょうか。律法学者、祭司長たちのことだと最初思っておりましたが、実はそれだけではない。あんなひどいこと起きるなんてとんでもないことだ、一人息子を殺す、なんというひどいやつらだと思っていた周りの人たち、この人たちがイエス様を十字架に追いやるんです。聞いていた人たち全員がこの農夫たちだったんです。そうしたら、じゃあ私たちはどうなんでしょうか。私たちは関係ありません、これはイスラエルの人たちのひどい話だ、私は大丈夫と言えるんでしょうか。もしかしてこの農夫たちというのは私たちのことかもしれないです。イエス様はそんなことがあってはなりませんと言い張っているこの民衆を見つめながら、ある話をしていきます。17節をお読みいたします。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。 と書いてあるということですが、どこかに書いてあるわけでして、これは実は詩編118編22節の御言葉であります。詩編118編22節で、これも当然イスラエルの人たちは知っているわけですね。あそこにこういう家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となったという御言葉、あなた方も聞いてますよね。これは何のことでしょうかと問いかけました。そしてその後で今度は18節で、この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕ける、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのですと語りました。いずれも何か石にぶつかって粉々に砕けるとか飛び散るということは分かるんですが、一体何を言いたいんでしょうか。イエス様はこれ何でしょう、何の意味ですかと、こう皆さん理解ができないんじゃないかと思うんですね。実は私もこれをここの箇所に来た時困ったなと思ったんですね。これは難しいなと思いました。しかしイエス様は何にもわからないことを言っているはずがありません。必ずヒントがあるはずであります。ヒントは意外なところにありました。どこにあるかと言いますと、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに向かった箇所であります。それが19章のあたりに出てまいりますけれども、このイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに向かうときに、人々は自分の上着を脱いで道にそれを敷いて王様となる方ですね、イエス様を迎えたという箇所が出てまいります。19章の35節ですね。で、弟子たちは大声で神様を賛美してこう言いました。これは19章の38節ですが、祝福あれ主の皆によって来られる王に、天には平和栄光は意図高きところとあります。で、この祝福あれ主の皆によって来られる王にというところ、実はこれ詩編118編の26節ですね。詩編118編26節にあるんです。イエス様が家を建てる時の石の話を出しましたけれども、あれも詩編118編。そして弟子たちがわあすごいイエス様が今入っていくぞって言った時に叫んだ祝福あれ主の皆によって来られる、これも詩編118編だった。これは偶然なんだろうか。聖書には偶然ということはない、意味があるからこうなっていると信じます。何か結びつきがあるんです。イエス様がかつてですね、数日前にこのエルサレムに入ってきた時に人々が叫んだ言葉、詩編の言葉を心に留めながら、イエス様はこの家を建てる石の話を持ち出しています。どんな意味があるんでしょうか。どんな意図があってこんな話をイエス様はされるんでしょうか。先ほども言いました通りに、人々はこのイエス様が今やがて、いやもうすぐイスラエルの王様になるだろうと大きな期待をしてかけております。喜んで迎えました。その王となる方が殺されるはずはない、そんなことがあってはならないと固く信じています。 でも、これも先ほど言った通りに、この人たちは律法学者、祭司長たちに、まあ、先導されたと言ってもいいと思います。まるでこの世論をこう操作するようにですね、今まではこっちを向いていたのに、急にボンとこう石を投げて、急にこの世論が正反対の方を向かせていくっていう、すごいこうことをして、この人たちはイエス様は素晴らしいと言っていたその口で、同じ口でイエス様を十字架にかけろと言い始めていく。そうやってこのイエス様を見捨てていく、いきました。それがこの家を建てる者たちの見捨てた石ということです。家を建てる者たちの見捨てた石。この石とは誰のことか。見捨てられた石でありますので、イエス様であります。けれども、その捨てられていった石、捨てられる石となったイエス様が、実はイスラエルを築いていく礎の石となられるのだ。神様の国がこの捨てられた石の上に建てられていくのだということを言われました。今日礼拝の最初でカレン先生がその詩編118編の箇所を読んでくださいました。不思議なことだと書いてあるんですね。あそこに、私たちの目には不思議な方法ですが、これが神様の救いの方法でありました。これが17節の意味ですが、わからないのは18節です。18節は何を言っているのか、2つのことを言っていますね。まず最初は、この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕けます。この石というのはイエス様のことを指していると先ほど言いました。これはいきなり脈略もなくこれを言っているわけであります。これ今までの話を総合して、イエス様はこれはどういうことですかというふうに問いかけております。石の上、つまりイエス様の上に落ちれば誰でも粉々に砕ける。あら、これイエス様のところに来れば誰でも死ぬということだろうか、砕けるということですか、死んでしまうというふうに捉えるかもしれませんが、むしろこれは砕けたらどうなるでしょう。まあ、砕けるって、ここにちょっと花瓶がありますけどね、これが落ちたらガシャンと割れるだろうなと皆さんすぐ想像できますね。で、これは透明ですから今はこう見えますけれども、例えばこういうコップだったとしますね。これが砕けました。これはだから中に何入っているかわからないですね。この中に入っているのは何色のものなんだろうか、これは皆さんの目から見えないんですけれども、これが砕けますと、バーンと砕けると中のものが飛び出してきて、あ、中のものってに入っていたらこういうものだったんだねということが分かりますよね。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕ける。中身が隠されていたものが今までは見えなかったけれども、イエス様のところに来ますと、あなたの隠されていたものすべてがさらけ出されていく。そういう意味ではないでしょう。人々がそうなんです。イエス様素晴らしいと表向きは言っているんです。表向きではイエス様素晴らしいと言っているけれども、あなたの本当の中にあるものは何ですか？私を殺そうとする思いでしょう。そうやってあなた方はやがてこのイエス様を十字架にかけていきますよ。イエス様の前では、罪が明らかになるんです。罪を抱えている私たちの本当の姿が全部明らかにされるんです。神様の光というのはそういうものなんです。 粉々に砕けることによって私たちは自分の本当の姿は見せたくないですね。そうやってこういう硬い鎧をかけ、自分を隠して良い人間でありたいというこの姿を、で固めておりますけれども、イエス様はそれを粉々に砕いていきます。では後半の、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです、というのはどういう意味か。まあ、イエス様が人々の上に落ちるというふうに考えるとちょっと分かりにくいかと思います。先ほどの例え話の最後の箇所と結びつけて考えたいと思います。ブドウ園の主人は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼしたとあります。打ち滅ぼすということですから、やっぱりこれひどい大変な、一人息子を殺したわけでありますので、これやっぱりちゃんと裁かなきゃいけない。もしこれがいや何もしませんよって言うんだったら、これはむしろそっちの方が大変な話であります。きちんと裁きをつけなくてはいけません。なので悪いことをした農夫どもを打ち滅ぼす、これは当然のことであります。神様は裁きをされます。聖書は一貫してそのことを言っております。でこの裁きのことが、石が人の上に落ちるというふうに考えてみたらどうでしょうか。人々は神様の愛する一人子であるイエス様を殺しました。当然ブドウ園の主人である神様は裁くことになります。では一体誰を裁いたんでしょうか。例え話によれば農夫どもが裁かれるはずです。農夫どもと言われるこの人たち、イスラエルの人たちを裁いたんですか。いや、私たちも裁かれるんでしょうか。そうなっていないんです。イエス様ご自身が十字架で裁かれたんです。おや？と思います。この例え話、農夫どもを打ち滅ぼしってあるんだけれど、農夫どもが打ち滅ぼされなかったんです。じゃあその裁きの石はどこに落ちたのか。イエス様の上に落ちました。私たちの上には落ちなかった。この石が人の上に落ちればとあります。この石がイエス様の上に落ちれば、イエス様は粉みじんに飛び散ってしまう。完全に死ぬということです。完全に裁かれるということです。見捨てられるということはそういうことなんです。完全に裁かれて完全に死なれた方が実は救いの礎の石となるんです。この方が3日目によみがえられている。信仰のゆえに父なる神様はこの子なる方をよみがえらせていくんです。そこに希望があるんです。砕けたんだけど、完全にこの方は砕け散りましたが、よみがえられていきます。裁かれたのは私たちではなかった。十字架につけた私たちが裁かれるべきだったの。この方が裁かれた。ですので、まあこういう言い方はふさわしくないかもしれません。イエス様の例え話、最後のところで矛盾があります。農夫どもを打ち滅ぼしとあるんですが、 そうならなかったんです。ご自分が滅ぼされていく。人々はこの例え話を聞いて、そんなことがあってはなりませんと言いました。そんなことって何だろうかと言いました、ね、ならなかったんです。確かに農夫どもを打ち滅ぼすことにはならなかった。本当に、まあ、人々は自分が叫んだ言葉の意味は知らなかったかもしれませんけれども、イエス様がじっと見つめるほどに、人々は実は深いことを叫んでいたことになります。私たちは一体何者なんでしょうか。この例え話を聞いて、私はこんな農夫じゃない、こんなことはしません、ひどい人たちはこの人たちだ、常識では考えられない、裁かれて当然の人たちだと人ごとのように言っていました。この世を生きていれば、 あなたは素晴らしいですね、いや、そんなこともできるんですか、あなたはそういうこともできるんですかと言って、みんながちやほや褒めたたえてくれます。自分ではそんなに悪い人間じゃないなと思っております。けれども神様の前ではどうでしょうか。あんなひどいやつ、自分はそんなことしないと言っていた自分でした。よくよく見ますと、神様を殺すんです。十字架につけろと叫ぶんです。それが私たちなんです。どれほどの罪人かと思います。認めたくないです。なぜ認めたくないか。なぜ自分はもっと良い人間だと思いたいんでしょうか。認めてしまったら怖いんです。私はひどい人間だと認めてしまったら、神の裁きを受けるんです。だから怖くて言えない。怒られる、叱られる、人々から、なんだお前はそういう人間だったのかとけなされていく。惨めな姿になる自分を受け入れたくないんです。だからどこまでも自分は良い人間だと思い込みたい。しかしイエス様は何て言いましたか。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け。本当の自分は何ですか。イエス様のところに行ったら誰でもが本当の自分をさらけ出さなきゃいけなくなる。怖いでしょうか。イエス様の前に出るのは怖いことですか。恐れる必要はないんです。なぜか。確かに私たちは裁かれなければならないものでした。この方が裁きを受けてくださったからです。それも完全な裁きです。この方は粉みじんに飛び散るんです。完全な裁きが行われる。完全だということはどういう意味か、よく考えてください。完全だということは二度起こらないということです。もし不完全だったら何度もありますよね。あ、やっぱりダメだったね。けれども、イエス様の上に下った裁きは完全でありますから、二度と起こらない。だから私たちはこの方のところに行ける。私たちは裁かれる。恐ろしいと思うかもしれません。自分がひどい人間であるということを告白することは恐れることかもしれません。でもイエス様が待っているのは本当の姿の私たちです。私はこの 石であるイエス様を見捨てたものです。見捨てようとする思いを抱えているものです。私たちの石杖の石となるために来られた方を殺そうとする私たちです。そのように告白するものをイエス様はそのまま迎えてください。私たちが受けるべき裁きをこの方が受けてくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、例え話を聞いたとき、あの農夫たち、なんとひどいことをする人たちかと思っておりました。でもあなたは私たちを見つめて、あなたは誰ですか、あなたの本当の姿はどのようなものですかと問いかけられました。あなたを見捨てるはずはないと口で言いました。私たちは実はあなたを見捨てていこうとする。これだけの恵みをいただきながら、救いをいただきながら、なお私たちは罪の中にあって、あなたを捨て、あなたから離れ、もっと楽しい、もっと素晴らしいこの世のものを追い求め、自分は良い人間かもしれない、悪い人間ではないと言い張ろうとする。でもあなたは私たちを粉々に砕こうといたします。隠されている、いや隠そうとする本当の姿を砕き、惨めな姿を持って私たちを迎えようといたします。あなたが代わりに粉みじんに飛び散ろうとする、それほどの恵みを私たちに与えようとしていることを今朝覚えたいと思います。あなたを主と告白しながら、しかし本当の自分はもっともっと惨めなものであることをあなたに言うものでありますから、主を憐れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。